エフェクト生活アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からのエフェクト投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします。面白い FX トークショーです。ということで皆さん、昨日は朝3時半からのキックオフ日本デンマーク戦ワールドカップ南アフリカ大会でしたけれども、ご覧になられましたか？私はですね、前日1時半に寝たのに3時半にやっぱり気合で起きまして見ましたけれども、本当に素晴らしい試合でしたね。デンマーク相手3対1ということで、素晴らしい内容だったと思います。まあ、ホンダのね、あの前半17分のあのフリーキック無回転のやつですね。あれは素晴らしかったですね。多分あのね、シュートでレアルマドリードはもう動いたんじゃないかと思いますけれども。で、その後の遠藤のフリーキックも良かったですし、まあ、後半岡崎のあのこっちゃんゴールも良かったですしね。本当に強豪が苦戦しているこのワールドカップ南アフリカ大会ですけれども、日本サッカーの良さをですね、世界中に知らしめた大会になったんじゃないかと思います。で、そのまま会社行ったので非常に眠くてですね、金曜日大変だったんですけれども、まあなんとかこなして、今朝土曜日はすっきり爽やかにお送りさせていただいております。なんですけれども、実はですね、もう2週間ぐらい前から、まあブログご覧の方はご存知だと思いますけれども、歯がね、最近ダメになってきてしまいまして、もうずっと痛んだりしてですね、まあ大変だったんですけれども、まあもうツイッターでも書きましたけど、もう抜いちゃいました。もうそのダメなやつをね。抜いて、実は仮歯になってるんですけれども、まあそれがね、ちょっと疲れもあってですね、大きなね、大きなミニトマトなんですけど、大きなミニトマトをかじった途端に、ガチンとやってしまって、もう舌を噛んでしまってですね、腫れてます。で、歯はもう大丈夫なんですけれども、今舌が腫れてるので、また異変申し訳ないんですけれども、舌足らずでお送りさせていただいております、今日は。はい、頑張っていきましょう。そして6月度のですね、トレードですけれども、まあブログ今見てもですね、本当に毎月毎月いろんなことあるなーって、ね、自分で感心しますけれども、ブログの方ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、トピックスとしましてはですね、まず6月の16日のところ見ていただけるでしょうか。ボリンジャーバンドで異常値を探せということで、ボリヘイドラゴン式4シグマということなんですけれども、今までですね、ずっと、まあ、2シグマでやってきてるんですね。2シグマブレイクの、ブレイクアウト手法としてやっているんですけれども、まあ、ロンドンコーリング手法でも本当に苦戦した通りですね、特にドル円なんかはですね、レンジ相場が多いんですね。なのでこうスキャルピングでブレイクアウトっていうのはなかなかですね、レンジの場合は勝てないということで、いろいろ考えた結果、4シグマまで出して、でレンジでも勝てる方法ということで考えついた、逆張り手法なんですね。で、この4シグマはなんだっていうことなんですけれども、このボリンジャーバンドなんですけれども、普段使ってます私のプラマイ2シグマまでに入る確率っていうのがなんとね、95.5%。まあ1シグマは 68.3% ということなんですけれども、3シグマになるとどうなるかというと 99.7% と。そして4シグマになるとどうなっちゃうんだろうっていうくらい、この3シグマ、4シグマっていうのは異常値なんですね。確率、統計的に言うと。で、この異常値が、まあ、ありえない、ほぼありえないけどもあるんですよ。なので、この異常値に行った場合は、ほぼ戻ってくると考えられます。ので、この異常値をチャートの中から探して、反転で逆張りでオーダーするというやり方を紹介させていただいております。で、この4シグマまでですね、出すとなかなかですね、線がいっぱいになっちゃって見にくいんですよ。で、これを、iNetFX さんの、ボリヘイドラゴン式の4シグマチャートで紹介させていただいてるんですけども、ここがですね、意外とこう、いろんな色も使って、綺麗にまとまるので、重宝しております。で、このレートのところをギュッとこうね、狭めると、綺麗に、表示されますので、ぜひですね、この記事見ていただきたいなと思うんです。実は意外と異常値ってあるんですよ。で、異常値からほぼもう全部戻ってきてます。ただし、一つ気をつけていただきたいのは、この時のレンジ相場の時だけなんですね。ボリンジャーバンド、移動平均線も、どちらかというとこう平行な感じ。 精巧な感じのところではあり得るんですけど、使える手法なんですけども、トレンディーな感じでこう、上昇でも下落でも、トレンドが発生した場合はもう異常値抜けてブレイクアウトではもちろんありますから、この時には使えませんので、そこら辺だけ気をつけていただければ、レンジ相場でもトレードがやりやすいと勝てるというような記事ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。これが6月16日。そして、これを6月22日にはですね、発展させて、記事を書いてます。FX ブロードネットの堀平ドラゴン式。元祖なんですね。この FX ブロードネットさんで私はですね、堀平ドラゴン式を開発して、ずっとスキャルピングやってきたので、どうしてもですね、スキャルピングってなると、ブロードネットさんをメインに使ってしまうんですけども、ここでもですね、3シグマチャートまで出せます。まあもちろん4シグマチャートまで出せるんですね。このブロードネットさんの場合は、ボリンジャーバーの3本まで表示させることができますので、自分でここを変えることができるんですね。例えば 1.5 とか 2.5 というのももちろん表示できます。まあただね、5シグマってありえないですから、まあ5はやる必要がないので、私の場合はですね、1シグマ、2シグマ、3シグマというような形で同じく逆張りで、トレードしています。で、ここのところのやり方を書いてあります。これが、6月の22日の、記事になっておりますので、こちらも合わせてですね、見ていただけるといいなと思います。このボリヘイドラゴン式のですね、4シグマバージョンを、なんとメタトレーダー4でやるやり方を、私、FX チャーティストって呼んでるんですけれども、ラグナロックさんという方が、インジケーターを作ってくださいました。これも大事ですよ。6月の18日の記事を見ていただきたいなと思うんですけども、ラグナロックさんがですね、ボリンジャーバンド、上値を探せっていうのを、先ほどの記事見ていただいて、メタトレーダーでボリヘイドラゴン式の、まあ、4シグマバージョンを作ってくださいました。これ一発でですね、これダウンロードして挿入しますと、もうバッと表示できるようになってますので、簡単です。ぜひですね、メタトレーダーを使っていらっしゃる方はですね、この6月の18日金曜日の記事のところにお越しくださると、ラグナロックさんのですね、このボリンジャーバンド4シグマまで入っているボリヘイドラゴン式のインジケーターもらえますから、これもぜひぜひ使っていただきたいなと思います。そして同じくラグナロックさんもう一つくださいました。ちょっと前です。6月14日の月曜日のところを見ていただきたいと思うんですけれども、なんと FXCM Japan。こちらトレーディングステーションっていう、まあ、チャートシステムなんですけども、これも非常に使いやすくて私も重宝しております。FXCM Japan でボリヘイドラゴン式っていうのも、これもインジケーター作ってくださいましたので、一発でパッと出るようになっています。で、このトレーディングステーションを使える方はですね、こちらの6月14日のですね、記事のところにやり方を、書かさせていただいております。ご本人にもこれでいいよって、言っていただいておりますので、これで多分ですね、作れますので、テンプレート、そしてレイアウトの方も、ダウンロードできるようになっておりますので、ぜひここからもですね、使っていただきたいと思います。で、この FXCM Japan で、まあ今現在ワンコイン500円でトレードできるよっていうところが売りなんですけれども、なんでいいかっていうと FXCM UK っていう海外 FX 業者さんあるんですよ。この FXCM UK も同じくトレーディングステーションを使えるということは、このラグダロック3式のボリヘイドラゴン式のチャートを FXCM UK でやることができますっていうことは、まあ、レバレッジ規制かかりませんので、このレバレッジこちらは200倍なんですけれども、FXCM UK を今後使おうかなと思ってる方はですね、この FXCM Japan でボリヘイドラゴン式ができるよっていうこの記事をぜひ参考にしていただいて、UK の方でも使っていただけたらいいなと思います。これ大きいと思いますね。で、UK の方は CFD も同時にできますから、私が普段トレードしてます。株価指数先物なんかもできますから、ぜひぜひ、どんどんレバレッジ規制に負けずにですね、海外 FX 業者さんなんかも使っていただきたいなと思います。これがですね、6月の、非常に大きかったですね。 ものだと思います。そしてあとはですね、CFD に関しての記事も最近皆さん多いと思いませんか、私。はい。特に CFD を今頑張ってるんですけれども、何がいいかっていうと、ODL ジャパンではですね、CFD、ニューヨークダウとですね、日経225を他のドル円やユーロドルと並べてボリヘドラゴン式でトレードをしてるんですけど、まずそこから、デイトレードから始めたんですけれども、やはりですね、 CFD のこの銘柄っていうのは今回の金融庁のレバレッジ規制この対象外なんですね、今のところ。なので、CFD 業者で最高はレバレッジ100倍なんですけれども、レバ100でトレードが続けれるよというところで、これは CFD はいいんではないかっていうふうに思っています。そして株価指数先物っていうのはですね、だいたい一口、1万円前後、証拠金ですけれども、でトレードできますし、その割に利益大きいんですよ。なのでそこら辺を考えて、今、積極的にやってますので、FX ブログなのにとおっしゃるかもしれませんけれども、FX もですね、CFD の商品のうちの一つなんですね。ということは同じプラットフォームでできて当たり前なんですよ。で、そこら辺のことも書いてありますので、嫌がらずにというか、逆にこれから儲かるんじゃないかなと思っておりますので、CFD の記事なんかも見ていただきたいなと思います。で、その中でですね、また編み出した手法があるんですね。最初はなんかちょっと自信がなくてつらつら書いてたんですけども、先週1週間ちょっとデータを取ってこれはいけるんじゃないかと思ってですね、自信を持っておすすめしたいと思うんですけども、日経225こちらをですね、 iPhone だけでトレードしてるんですね。このまた手法をね、皆さんいかがでしょうか。で、この日経225 iPheneからの手法ということでまとめておりますのが、今トップになってますかね、トップの方は、CFD を始めた理由というのが書かれてありますけども、その下ですね、6月25日金曜日のところ日経225手法1週間のトレード結果です。ということで皆さん全勝ですね。このデンマーク戦の後、昨日もやりましたけれども、この全勝なんですよ、日経225手法。しかも iPhone だけ。なんで iPhone かというとね、そうなんですよ。日中は、大きな声で言いませんけれども、私仕事してますので、仕事中にね、チャート見たりトレードしたりっていうことができないというところで、どうやったらやれるかなと思って考えついたのが iPhone を使ったやり方というところなんですね。なので、日中パソコン見れる方はもっと有利だと思いますよ。なので、これを見て、自分はこうやろうっていうふうにアレンジしていただくといいなと思いますけれども、ちょっと見てくださいね。まずどうするかっていうと、朝7時です。7時に、メタトレーダーで、この日経225、そしてニューヨークダウなんかを他の FX と一緒に表示できるような業者さんありますよね。ODL ジャパンとかですね、あと海外サイトでも GCI ファイナンシャルなんかもですね、MT4 で同じく表示できます。で、それを見てですね、前日のニューヨーク市場はどうだったか、上昇だったのか下落で終わったのかっていうのをチェックするんですね。そして7時になるとニューヨークダウが動き出します。そして他の為替も動きます。ただ日経225だけは動かないんですよ。日経225 8時45分スタート、取引スタートになってますので、これは動かないんですけども、一応どっちの方向かなっていうのを確認して仕事へ行きます。で、そこからは iPhone だけのトレードになるんですけれども、次に見るのがですね、なんと、証券会社のアプリ、松井証券を使っています。で、これは iPhone アプリで見つけたんですよ。iPhone アプリの中で無料でファイナンスっていうのを探したら、その株タッチっていうのがあったんですね。で、これは何かっていうと、松井証券が出してるソフトだったんですけれども、気配値が見れるんですね。で、FX をやってらっしゃる方っていうのは、気配値ってあまりよく知らない方も多いと思いますけれども、売り方と買い方の枚数が右と左で分かれてて出てて、で、真ん中にその、寄り付きそうなレートがずっと出てるんですね。これを見ると一目瞭然で、買い方が多いのか、売り方が多いのかっていうのが分かるんですよ。そうすると、買い方が多い場合は、これで値が上がっていきますから上昇だと思いますし、売りの方が多い場合は、これ下がるな、下落するなっていうふうに思います。これで判断するんですね。大体ですね、売り方、買い方、拮抗の時はちょっと判断に苦しむとこありますけれども、 どちらか多い方に寄り付きで買いと売りというのを出すのが手法なんですね。なんですが、その時にですね、実は SGX といってシンガポールでは8時45分から日経225が取引されます。で、日本は9時なんですよ。そこの15分間、このタイムラグがあるんですね。で、このタイムラグを CFD であればトレードできるというところに気がついて、ここで9時前にエントリーしてしまうというのが私の CFD のトレード手法です。普段のその日経225先物、または日経225先物ミニなんかだと、この松井証券さんなんかのこの板を見てですね、どちらかに、寄り付きで、まあ、成り行きでですね、売り買い注文、まあ、差し値もできますけど、そういうような、トレード方法というのがありますけれども、CFD の場合は9時前に、注文が出せるというところで、私は日経225の CFD でトレードしております。で、寄り付くじゃないですか、どっちかに。その後は、携帯のチャートを見る。まあ、テクニカルほぼ使えないんですけれども、それで、上昇下落というのを見ながら利益が出たところで決済というやり方をしています。で、最近はですね、人民元のニュースなんかもよく情報として入ってきていますけども、それほどですね、まあ、影響はないかななんて思いますけれども、この動向に関しては、まあ、何を見るかというと、ツイッターなんですね。ツイッターで、株式情報とかですね、日経225情報なんかを、リストアップにしてあるんですけれども、で、それを見て、あ、寄り付き上昇でいったなとか、下落したなとかっていうのがあったりとか、こう、ザラ場の情報なんかも、トレーダーの方とか、そういう業者の情報なんかがパッと入ってくるんですね。で、ハッシュタグっていうのもあるんですけども、ツイッターやってらっしゃる方はわかりますけれども、ハッシュタグ225とか、日経225、ハッシュタグ CFD とかですね、もちろんハッシュタグ FX っていうのを、ノーリストをフォローしておくとですね、それでも見れることができます。それで判断してるんですよ、なと。まあ、チャートっていうチャート、特に FX オンラインジャパンさんだと、まあ、見られますけれども、まあ、テクニカル的なことは見られないですよね。で、そんな中、まあ、売り方と買い方、まあ、どのくらい動いたかっていうのを見ますけれども、まあ、大抵10時の、まあ、休憩時間か、まあ、お昼、なんですけれども、まあ、株式の方はですね、11時に一度全場が終わってしまいますけれども、まあ、CFD そのまま動いてますから、まあ、全場終わった時に、まあ、プラスであればそこで決済することもありますし、まあ、マイナス5時だったり、もうちょっと行くんじゃないかなと思った時は、5場が12時半から始まりますので、そこまで引っ張ります。そして最後はですね、15時10分で引けるんですけども、これ代償なのでね、大阪証券取引所はなぜか15時10分なんですね。東京は15時ですけれども、15時10分前に、まあ大体決済します。で、最近の傾向としては、最後の、まあ、15時10分前の30分ぐらいは、反対に動くような感じがするので、ピークではですね、なかなか決済できないんですけども、14時10分以降に決済するといいんじゃないかなっていうのを感触として掴んでおります。で、このトレード結果っていうのをですね、ブログで毎回上げていますので、本当に iPhone でやってんのっていうふうに思うかもしれませんけど、FX オンラインジャパンのところだと、トレードのところでですね、iPhone って書いてあるんで、ぜひ見てくださいね。で、FX オンラインジャパン、そして CMC マーケットジャパン、この2社を使っております。で、この2社も、だいたいレバレッジ100倍程度ということで、イギリスの業者なんですけれども、この2社を使って、両方からの注文をしています。で、なぜかというと、この CFD の場合はですね、各業者によって銘柄の名前は違いますし、レートも若干違うんですね。で、そういうのも考えて、いいとこ悪いとこあるので、どちらもやって、2枚でトレードしているというのが、最近の手法のスタイルになっています。それから iPhone の場合ね、ブルームバーグっていうのもあるんですよ。ブルームバーグアプリもぜひ皆さんダウンロードしてくださるといいかなと思います。こちらには、まあ、英語でも、なんですけれども、このインデックス、そして先物のレートがチカチカ出てますので、こちらも、これはいちいちアクセスしないで見れますから、パッと見たいときはこのブルームバーグを見て、寄り付きから上がってるのかな、下がってるのかなっていうのなんかも、まあ、確認してですね、トレードをこっそりやっております。でもね、先週見ると、どうですか？全勝ですもんね。で、5万1800円ということで、これいいんじゃないかなと思うんですよ。自信なさげに始めましたけどね、皆さんどう思いま で、こちら FX オンラインジャパンも CMC も10万円から始めてます。で、一口、まあ1万円。オンラインジャパンは1万5千ぐらいだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけど、そのぐらいで、バックね、これ、1万5千とか8千円とかやってますから、やっぱハイレバレッジはいいなって本当に思いますけれども、こんな感じで、日々いろいろな手法をやってます。FX に限らずですね、儲かれそうなことは何でもやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、ついてきてくださるといいなと思います。ということで、6月元気でやってまいりましたけれども、もう7月に入ります。そして、いよいよレバレッジ規制が始まります。その後の FX 業界、これからどうなるかわかりませんけれども、私はですね、新たないろいろなこともやり始めておりますので、ぜひブログの方にもどんどんですね、遊びに来ていただきたいなと思います。今日ちょっと長くなってしまいましたけれども、この辺で終わりたいと思います。Have a nice day! 管理人でした。